るみ先生のロングホームルーム。今日は高木ゆみ先生が正しい日本語の使い方について授業をしていますよ。
はい。
それでは西川くん、授業の続きです。
はい、お願いします。
はい。そしてね、また日本語難しいのが、物によって違う数の数え方がね、ありますよね。
あるあるあるある。
例えば、魚とかだったら、一匹釣れたとかいう。
うん、一匹。
ですよね。動物も一匹っていうのもあれば、一体とかね。
一体。一頭とか。
一頭とかね。そういうのがありますよね。単位で言うとね。
はいはいはい。あと、紙はどうですか、先生。
紙はもう一枚とかで。
あ、そこは早かったですね。
そこは、髪の毛の、は一本ですもんね。
髪の毛だと一本ですよね。
だから違う紙でもまた違いますもん
ね。そう、だからちゃんと意味を覚えとかないと、ちゃんと押さえとかないと。
これ海外の方が、日本語を勉強される方いるじゃないですか。うん、本当にあれって難しい、
ね、いやー、絶対難しいと思いますよ。
なんか私たちは普通になんかニュアンスで覚えるじゃないですか。うん、か一匹一枚とか。うん、けど向こうからしたら意味がわかんないですよね。
わかんないです。あ、鳥が飛んできた。じゃあ鳥は、ってね、なんだっけって。
一丁、一丁ってか、一羽なんて言うの。え、鳥ってなんて言いますか。
え、一羽二羽じゃないですか。
あ、和か。
え、一丁二丁。
確かに。
お豆腐ですか、それ。
あ、お豆腐の腸か。
一丁二丁。
え、一鳥って書いてなんて言います。
一鳥、一鳥は一鳥じゃないですか。
あ、
いやでも和は、だから一羽二羽だから羽って書いて和でしょ。
あー、確かに。
一羽二羽三羽。
あ、西川くんにも学べるところがありましたね。
なんか軽くイラッとするんですけど。
私先生なんでね。
そうですよね。はいはいはい、あ、うさぎ。
一羽。あ、違うか。一羽？
一羽正解。
一羽ですか？
一羽正解。
よし。え、なんで羽がないのになんでですか？
あれ、耳ですかね。耳の形でどうやら、その、まあ、羽みたいな感じで一羽二羽って。数えるって聞いたことあります。
じゃあ天使はどうですか。天使ってなんて言うんだろう。
天使？
天使羽ありますけど一羽ですか、あれは。でも体ですよね、日本人の。
あれもなんかこう一人二人って言いそうですよね。
あ、でも天使が一体って感じですよね。体。
一体なんだろう。ちなみになんか神社とかで、お亡くなりになった人をこう祀るみたいな。
うん、
あれは一柱、二柱って言いますもんね。
え、柱？
柱って言うんですよ、あれ。
そうなんですか。
うん、僕も最近知ったんですけど。
なんか、結構重みがありますね、柱って。
ねえ、そうそうそうそう。だから天使はだから、人間じゃないし、かといって。
でも、ぷかぷか浮いてるイメージですしね。
うん。
妖精とかもなんか、わかんないですね。
妖精、一匹じゃないもんな。
なんかね。
何なんですかね。
ちなみに、
はい、
ピザクックさんのピザで例えると、
はい、
M サイズの全体を見ると1枚じゃないですか。
うん、1枚。はい、はい。
けど、いただきます、食べるって持ち上げると1切れとか、1ピースになりますよね。
そっか。そうですね。
ですよね。
そうね。切ったやつは、毎、そうね、やっぱそうですね。
なんか、すごい難しいというか、なんか。
いや、ちょっとこれからちょっとピザ食べるとき、そんなこと考えながら食べると、なんか、趣がありますね。
うん。一枚あります。だから、食リポするときとかも、
うん、
いや、M サイズ一枚ありまして、一切れ持ち上げますよってことです
ね。ああ、そういうことですよ。このレポーターさんは分かってらっしゃるっていうことになるわけですよね。
ですよね。使ってこう、これ。最近パブ系多いんだよね、ピザクック。
ああ、そうなんだ。
新商品のね。
ああ、そうですよね。
黒のスター4の。
そうか、そうか、そうか。
多いのでね。あと、花だったら一輪。でも私、不思議なのが、桜だったら、桜開花宣言の時って、
はい、
五輪、なんか二分咲きとか言うじゃないですか。
二分咲き、はい。
あれは何ですか？五輪二分咲きっていうのは、その先端についてたら、一部二部って呼び方になるんですかね。
だから、満開は満開じゃないですか。パカッと開いたじゃないですか。
はいはい。
だ最初にこう、ちょっと開いたのが一分咲き。
はあ。
で、そこから二分咲き、三分咲き、四分咲き、五分咲き、満開みたいな。
あ、その咲き方の段階になってるんですか？
うん、そうですよ。
なるほど。
ちょっと桜の花びらを一部二部って数えていらっしゃった。
うん、いや、そういう方も多分多いかと思って、私が代表して今、わからないふりをしてね。
先生、そういう、なんか逃げ方うまいですね。
当たり前じゃないですか。こうやってね、人生切り抜いていくものですからね。
そうですか。
はいはい。
いろいろ勉強になります。
はい、学んでください。
はい。
そして、あ、私これやっちゃうな。さを入れた言葉。
ほう。
例えばですね、喜んでやらさせていただきますみたいな。私これめちゃめちゃ
これあの、ゆうみ先生もそうかもしれないけど、若い人多いですね、こういう人。
そうなんですか？
やらさせ、頑張らさせていただきますとか。
なんか一番丁寧な言葉を使いたいっていう気持ちから、でもなんか誠意は見えるかなと思って言葉間違えてても、なんかその誠意を見せたいっていう私なりの言葉なんですよね。例えば、もう喋らせていただきます、いいんですかみたいな、
だからそういうなんか若いからこそ誠意を見せたいって気持ちはものすごくわかるんだけど、でもやっぱり年配の方から見ると、いやこの子ちゃんと日本語勉強してるのかなっていう風になって、かえって逆効果になる可能性もありますよ。
そんな細かいく言われるんですか？
いや見る人は見るんじゃないですか。
そっか、でもねやっぱ私も喋らせていただいてるのでも違うんですか？じゃ
あ、いや喋らせていただくはいいんですよ。喋らさせていただきますとか、こう今朝が入ったでしょ？喋、らさせていただきますとか。はいはい、なんかそういうのがちょっと過剰なんですよ。
あ、過剰すぎてもダメなんですか？
うん、
難しい。でも本当に一番丁寧にお伝えしたいみたいな気持ちがね、
気持ちはすごく伝わるんですけどね、
ついうっかり差を入れる人もちょっと気をつけていただいてね。あ、これも言っちゃうな、らとか居抜き言葉ね。
あ、これは私もあのアナウンサーの仕事をしていると普段、よく注意されます。食べれる、じゃあ食べられるでしょうとかね。
へえ。じゃあ目の前にハンバーグ、これ、あ、この目の前にピザ食べれるとかいうのも
ダメ。食べられる。
食べられるんですか？
食べられますと。食べれますとか、食べられますとかね。
ああ、なるほど。
そういうことですよ。
ああ、難しいな。もう普段からでもこれ多分やっていってた方がいいですよね。
これやっぱね、意識し、普段から意識をしておかないと、癖でつい言っちゃいますから、こういうのって。
でも友達とかで嫌じゃないです、なんかそんな丁寧に丁寧に喋られても。
いやいやいや、それは普段からやっておかないと、おそらく公式な場ではとっさに出ないんですよ。
出ないですもんね。
うん、
じゃあ私が出ちゃったら西川くん注意お願いします。
その時はもう、軽くちょっと蹴り上げますね。
アウトですよ、今の時代それやっちゃったら。
そうですか。
はい、
そっか、いろいろ勉強になるな。
ねえ。そして言い方系もね、あるんですよね。
何でしょう。
あの業界用語、放送業界で、あ、放送業界用語的な、例えばコンビニの店員さんだったら、あ、1000円からお預かりいたしますみたいな。
あ、それはコンビニの業界の話ですね。
あ、そうですよ、コンビニだったらですね。とかも違うって言われてますね。
確かに1000円からお預かりいたしますっていう、僕もなんか、なんかちょっとしっくりこないなって思いますよね。
そうですよ、本当だったら1000円をお預かりしますですよね。
そうですよね、1000円からって言われたら、じゃあもっとあんのかなみたいなね。ちょっと勘ぐっちゃうじゃないですか、なんか。
確かにね、です。けども
う
それが馴染んじゃってるから、1000円をお預かりしますって言われると、どうぞみたいな、なんかつまずきません？
何々でよろしかったでしょうかとかね。
それも違うんですか？
違うっていうか、なんかちょっと気持ち悪くないです？よろしかったでしょ、よろしいでしょうかでいいじゃないですか。
ああ、温めでよろしいでしょうか。
温めてよろしいですか。
はあ、確かにですね。
なんかね、でもついでも使っちゃいますよね、こういうのって。
うん、でもこういう丁寧語だったり尊敬語、謙譲語を意識されてる方からすると、なんか気持ち悪いってなっちゃいますよね。だからこういうのもね、地道に皆さん覚えていただいて、
はい、
よろしいですかね。
ねえ、やっぱりこういろんな方がね、会話する機会今後増えますから、先生も私も
ですね、
勉強しましょう。
大人になるって難しいですね。
そうです、はい。
本当に。ということで、はい、今日の授業で分かったことをここで発表します。
お、
今日分かったことは、日本語はニュアンスが合ってればだけじゃなく、ちゃんと覚えましょう。特に、ありがとうございます。
そうですね。
はい、
ちょっと長かったですけど、言わんと知ることは十分伝わりました。
ね、もっと切れ味をね、これからよくしていきますんでね。
そうですね。
今日はちょっと滑らかに言ってみました。ということで、今日の授業は、正しい日本語の使い方でした。